変やな、客席からのヤジは十二分に聞こえておりました。私、両方に出るんです。雨風両方でございまして、はい、何でも美味しいものは頂戴をいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。今日は恨みの鬼子という、これは怪談でいております。というより怪談そのものに、でございました。石川光斎という人が江戸時代の断層奇談という随筆があるんですが、そこの中に書いておりました。それを見ていたらあれと思ったんですね。これは落語家のもう半分の原話やな、そうなんですね。もう半分の原話でございました。それを怪談仕立てにするか、それともちょっと落語というんですからオチをつけたりとか、そういうふうなことでございますね。それを見て、ああならこれは怪談だからというので、こっちのもともとは東京の日本橋あたりの話なんですけれども、大阪に置き換えました。昔大阪というところは八百八橋と申しますけれども、五光儀が架けてくれてる橋というのは天満橋だとか高麗橋とか日本橋だとか、まあ十里しかないんですね。あとはというと皆自分たちで勝手にお金を出し合って町内で、やったものでございます。江戸でもそうなんでございますが、そうでございますので木の橋でございますので、痛みます。痛むというとまたお金を出し合わなあかんもんですから、できるだけ渡らんようにしたそうです。そんなことで渡るんでございますが、ところが一番困るものがございます。それは第八車だとかああいう荷車でございます。そういう荷車というものはガタガタガタガタッと行くというと随分と橋を痛めてしまいます。そこでどうするかというと、昔からちゃんと荷車を持つやつは後ろに押してというのが前で引く、それで木の橋のところへ来るというとこうして持ち上げて、そして傷まないようにして向こうへ渡す。一人の時はどないするかというと、昔の車でございますから、まあ、まず荷物を向こうへやって、そして、分解するんですね。分解してまたと持って行って、そして、組み立てをし直すという、そういう作業をいたします。ところがやっぱり人間というのは面倒くさがり屋がおります。誰もおれへんとなるとそのままドドドドドドドと行きよる。ところがこれを防止するには何が良いかと言ったら、橋のたもとに床屋さんがあったりとか、往来の八家見だとか、昔は夜になるというとあまりそんなものは活動をいたしませんから、そういうことは大丈夫なんですが、昼間やっぱりそういうところで監視をいたします。身売り屋だとかいっぱい飲み屋だとか、そういうふうなものを設けまして、それである種監視の役目、やっぱり人間というのは人の目が光ってると思うとドドドドドとなかなか走れないもんでございますので、そういうふうなものを橋のたもとに置いておりました。江戸の中頃のお話でございます。大阪の深里橋と申しますから、道頓堀にかかっている橋でございます。ちょっと北の方へ行きますというと、新町の曲輪という日本三曲輪と申しますが、大きな曲輪がございました。江戸の吉原、京の島原、そして大阪の新町、これが三曲輪でございます。5つと申しますと、今度は名古屋の中村と、それから長崎の丸山、これが入って五大遊郭とこういうふうになるわけでございますが、さあ江戸の中頃深里橋のちょうど北詰めでございます。小さな料理屋がございます。小料理屋と申しましては、まあまあ居酒屋のようなものでございます。店はと申しますと三坪ばかりでございまして、台所が一つもついている。客がいっぱいになるというと表に将棋を出して、そこでも酒を飲ますという、そんな程度でございます。鯛の鯛団だとか、あるいはタコの煮つけだとか、あるいはこんにゃくの田楽だとか、そういうふうなものをちょこちょこっと置いておるだけでございます。ある夏のことでございます。さあそろそろ店を閉めようかと思う、そんな自分にふらっと年の頃なら50頃、 昔の55、56はもう棺桶に半分足を突っ込んでおります。そういう顔はと申しますというと、白髪頭で、そしてわしばらで目がギョロッとしておりまして、見るからに身なりのもう貧相な貧しいということが分かっているじいさんが入ってまいりました。すんませんけれども、ちょっと飲ましていただけませんかな。もう店じまいしよう思ってたんですけれどもな。まあこんにゃくの田楽、それからまあ浜の皮、そんな程度でございますが。はいはい、それで結構でございます。お酒をま飲ましていただければそれで結構でございますので。それでございますか。そしたら浜の皮根ごと浜の皮くん持ってまいりまして、五郎八茶碗という普通の茶碗より少し大きめの茶碗でございます。落語でやりますというと、これが半分、もう半分、もう半分、半分よりちょっと多めに継いでくれるというので、そういうやり取りがございますが、講談はそんなやり取りはございません。五郎八茶碗でこうとうまそうになります。おいしゅうございます。もう一杯、もう一杯とかれこれ5杯ほど飲みますというか、すっかりと酔いまして、おいくらでございますか。100文ちょうだい。結構でございますので、これここへ置いておきますので、はいはいはい、100文ちょうどいただきまして、はい、大きにありがとうさんでございますので、ふらふらふら酔っ払って出ていきます。おい、かかや、55、6か知らんけれどもな、よう飲みよったな。そうやな、よう飲むじいさんやがな。ふいっと見るというと、じいさんの飲んでおったところに汚い風呂敷包みがござい、あのじいさんやらこんなん忘れていきゃったから、あえらい重たいな、何が入ってるんだ。汚い風呂敷包みを開けてみるというと、中から出てまいりましたのは山吹色80両からございます。あのじいさん、こんな大金忘れて、今からいたのっちゃ長倉の方が、それとも日本橋の方が、まあ、ただ、あの店閉めたらわし追いかけていくさかいな、あのじいさんの酔っ払いぶりじゃその遠くへ行ってまい。待ちや、あんた日頃いつもどない言うてるんや。わしはな、こんな橋のたもとの居酒屋してたほうがいい、今に立派な料理屋をやりたいと言うてたんと違うんか。
そらそうやけれども、それとこの金と何の関わりがあるというのじゃ。
あんた考えてみ、一生涯こんなな浮かり橋の橋爪で居酒屋やってるつもりか。このお金あったらな、北の新地でもな大きな店出せるやないか。あんたそれだけの腕はあるやろ。
俺は料理の腕前の方は俺はもう分かっておる。そりゃ俺は自信がある。
そうやったらそれやったらそれでよろしいやないか。けどあのじいさんがかわいかわいそうかわいそう言うけれどもな、あのじいさんもかわいそうやけれどもな、わてらもずっと一生橋のたもとの居酒屋でおったらかわいそうやと思えへんか。世の中というものかわいそうかかわいそうでないか、向こうがかわいそうになるか、私がかわいそうになるか、大きな広い目で見たら一緒やないか。ようそんなこと言うな。こっちはそれ浮かび上がるかもしれんけれど、向こうがかわいそうになるやないか。
そうやけれどもや、まあ、でもな、あんたの腕を生かしたいんやな。どうせ気づいて帰ってくるやろ。帰ってきた時にはな、私がとぼけるさかいに、もうあんたはあかん人や。世の中というのはな、暮らしをしようと思ったら曲がった道を歩まんといかんねん。
こいつの言うことは逆さまでございます。言うてるというと、じいさんが血相変えて入ってまいりました。すんませんけれども、ここに風呂敷包み置いてやしませんでしたかな。
今この店片付けるときやけど、おい、パカ、そんなんあるか。
いや、そんなんないけれども、いや、確かに、ここへ入るまでは、私持ってたんです、風呂敷包みを。もう、お酒をいただくときに風呂敷包みを置いた。そして、巾着の中から100文出したもんやさかいに、それはもう、よう覚えておりますの。何を言いますねや。そんなおかしなこと言いなはんな。そしたら、うちが猫ばばしたとでも申しますんか。あれへんものはあれへんがな。
あんたこの人追い出してしまえ。
そうや、妙なイチャモンつけてきやがって。あ、そんなもんなあろうはずがなかろう。バーンと表へ放り出すというのをシャッと閉めてしまう。しばらくの間どんどんどんどんどんどんと音を叩いてはおりました。やがて諦めたものと見えました。とぼりとぼり、おい先の短いこのわしじゃ八百屋のぼてふりをしていた娘が、お父ちゃん、あんたもうぼてふりせんで、わてがな新町へ身を沈めたさかい、それでゆっくりと暮らしたらよろしいやないかと言うてこしらえてくれた三途の川の私ちんのような八流よ。ああ、女房に先立たれてわし一人で暮らしていくこの追い先短いものに、三途の川の私ちんやとばかりに娘がこしらえてくれた八流よ。お父ちゃん、あんた酒好きやけれどもな、今日だけは酒飲まんとまっすぐ長屋へ帰ってやと言うたの。酒のポーンとした香りに誘われてついフラフラっと入ってしもうた。はあ、情けない限りじゃ。きっとあの夫婦が取ったことには間違いないけれどもな、しかしな、お上に訴えたところでそんなん知りません、どっかで落としたん列車の酒飲んでた境にと言われたら、どうも思てけん。はあ、娘に申し訳ないわい、もう死ぬしかないやないかと道頓堀を眺めて、てっぺん身を沈めてしまいました。夫婦の者がその水音を聞いて、いや、思いはいたしましたけれども、しかし八十両というものが目の前にございます。人間というもの、凡夫盛んな時には神も仏も遠慮すると申します。その通りで、これからその金を元手にいたしまして、北の新地の方に店を渡しました。もともと腕前が優れておりますが、しばらく経つというと評判が評判を呼びました。店の奉公人も7人8人と雇わなければならないほどえらい忙しくなってまいりました。そんな時に、あんたどうやらややができた様子や。 おうか、よかったやないか。わしら夫婦も子供はできんもんやと思うて諦めてたけども、
え、んが向いてきたんやな。店の方も繁盛するし、子供もできるというのは結構なこっちやないか。はあ、よかったよかった、あんたよかったやないか。これでわてら幸せや。黙っとったらええねん、黙ってたら。ああ、そうじゃ、黙ってたらよかろうと。とつきとおかたって生まれましたのが、あの時死んだじいさんすらわしばなでぬるぎょろ生まれたてだというのに髪の毛が真っ白という不思議な子供が生まれました。あのじいさんの生まれ変わりかや、殺してしまおうと思うだけれども、しかしもうこれ以上罪をば重ねることはやめておこう。この子を立派に育てたならば、それこそ罪滅ぼしになるやろうと育て始めました。夏に向かいました。あのじいさんの三回忌じゃなと思った。この赤ん坊はポーンと立ち上がりますというと、中に皿小鉢をまあ投げつけたりとか、押し入れをだーっと開けるというと汚い風呂敷を持ち出していて、お母さん、これか八十両を包んでたんか。はぁと思って母親の方が気絶をいたしますというと、この赤ん坊はそのまんま千草に食らいつきまして、ガーッと千草は噛みちぎってしまいまして、血がドクドクと流れてまいって、
とうとう息絶えてしまった。
食い物の仕込みをしておりました。兵士の方が俺はおかしいなと思って出てくると言うと、中佐をグラッと噛みついておりまして、口の中が真っ赤なこの赤子でございます。おのれさあ、鼻三回鼻三回と三度ばらっ、ようやくと体をま離しましたが、この赤子は今度はこのテテ親の方の首筋に噛みついて、とうとう首筋の方も噛み殺してしまいまして、亭主も息絶えてしまいました。あーっという亭主の悲鳴に驚いて、店の者が台所からバタバタッとやってきた時には、もう赤子の姿はございません。ふわふわふわふわと人玉が北の新地のしじみ川の方へ行っただけでございます。人というものは人をま不幸にして、そしてそれで幸せになろうということは決してできないという教訓めいた怪談でございました。